一人暮らしの家の契約前に登記簿謄本を確認するという言葉の意味。登記簿謄本の確認とは、賃貸契約を結ぶ前にその物件の正式な権利関係を確認し、所有者、住所、寝邸と差し押さえ、先順位権利によるリスクを点検する手続きです。登記簿だけでは把握できない。多世帯住宅における先順位の保証金や税金の滞納についても合わせて確認することで、保証金の回収リスクを軽減することができます。登記簿謄本の正式名称は、登記事項証明書であり、不動産の表示や権利関係を確認するための公的資料です。賃貸契約を結ぶ前には、表題欄で住所と部屋番号を、高欄で所有者を、音欄で変定等権などの担保権を確認する必要があります。抵当権の債権最高額は、実際のローン残高と異なる場合があるため、住宅価格、保証金、先順位権を合わせて比較する必要があります。多世帯住宅の既存入居者の主基難、賃貸人の税金滞納、転入世帯の状況は、登記簿にはすべて記載されていない場合があります。登記簿は、契約名、契約当日、そして残金の支払い直前に、最新のものを改めて確認しておくのが安全です。登記簿謄本を確認するということは、単に書類を1枚見るという意味ではありません。賃貸契約を結ぶ前に、自分が契約しようとしている物件が実際に誰の所有なのか、住所や部屋番号が合っているか、すでに担保ローン差し押さえ、競売といった危険な権利が設定ていないかを、公的な台帳で確認せよという意味です。重要な定義、登記簿謄本の確認、に見現在、実務で一般的に登記簿謄本と呼ばれる書類の正式名称は登記簿証明書です。不動産登記簿に記録された内容を証明する文書であり、家屋や土地の表示及び権利関係を確認するための公的資料です。簡単に言えば、登記簿謄本は家のみ証明書であり、権利関係の履歴書です。人の身分証明書で名前や身元を確認するように、登記簿謄本では不動産の住所、面積、所有者、抵当権、差を計、仮処分、賃貸権など、主要な権利の状態を確認します。なぜ賃貸契約の前に登記簿謄本を確認すべきなのか。賃貸契約において、賃借人が最も守りたいのは保証金です。保証金は賃貸人が契約終了時に返還しなければならないお金ですが、借主の財政状態が悪かったり、物件が競売にかけられたりすると、回収が困難になる可能性があります。登記簿謄本の確認は、以下の3つのリスクを軽減するための手続きです。店の借主や権限のない人物と契約してしまうリスクを軽減します。実際に見た物件と契約書に記載された物件が異なるリスクを軽減します。検定と差打ちへ競売開始決定など、保証金の回収に影響を与える権利を事前に確認します。例えば、A がこのマンションは私の所有物だと言っても、登記簿上の所有者が B である場合は、A と直接契約してはいけません。所有者本人であるか、代理人である場合は、委任状印鑑証明書など、適法な代理権があるかを確認する必要があります。登記簿謄本の3つの部分、表題部、家屋、お登記簿謄本は通題部、表題部、お得に分けて読みます。初心者の賃借人は、以下の順序で確認すればよいでしょう。区分何が記載されているか、賃貸契約名に確認すべき点表題部不動産の所在地、地盤、建物名、統合室、面積など、実際に見た物件と契約書の住所、統合室が一致しているか確認します。公区所有権に関する事項、現在の所有者が誰か、差押さえ仮差押さえ可処分、競売開始決定、信託登記などがないかを確認します。お得所有権以外の権利関係検定等権、電子権、賃借権登記など、 保証金の回収順位に影響を与える可能性のある権利があるかを確認します。特に集合建物であるマンションオフィステル多世帯住宅は、等々と号室が非常に重要です。登記簿と契約書、転入時の住所が異なると、住宅賃貸借後法上の保護に問題が生じる可能性があります。捏定当権があるという言葉の意味、家にも借金があるという言葉は、通常、登記簿の男公に捏定当権が設定されていることを意味します。決定当権とは、不動産を担保に資金を借り入れた際、債権者が設定する担保権です。賃借人が特に確認すべき項目は債権最高額です。債権最高額は、実際の課金入残高と一致しない場合があり、元金だけでなく、利息遅延損害金などを含めた担保の上限額という理解する必要があります。捏定当権の債権最高額がいくらなのかと、その他の先準順位保証金がいくらあるのかを合わせて確認する必要があります。捏定当権があるからといって、すべての契約が無条件に危険というわけではありません。ただし、次のような状況では、より慎重になる必要があります。債権最高額と保証金を合わせると、住宅価格または相場に比べて過度に大きい場合、残金支払日に検定当権を抹消するとされているものの、抹消条件が契約書に明確に記載されていた場合、差押さえ、仮さえ、競売開始決定、賃借権登記命令など、他の危険信号が併存している場合、賃貸未、または仲介業者が先準位保証金の資料提供を回避している場合、登記簿謄本の確認時期、一度だけ確認するだけでは不十分。登記簿謄本は、以前、受け取った写しだけで済ませるべきではありません。権利関係は、契約の前後でも変わる可能性があるからです。推奨される確認時期は以下の通りです。時期確認理由物件検討段階所有者、住所、捏定当権など、基本的なリスクを排除します。契約当日の署名直前、写真や以前の印刷物ではなく、最新の登記簿で権利の変動を再確認します。残金支払いの直前契約後、残金支払いまでの間に、新たな捏定と差押さえなどが生じていないか確認します。転入届確定印付の手続き後、住宅の引渡し、転入届確定印付など、敷金保護に必要な後、続手続きが完了しているか点検します。住宅賃貸借における対抗力は、一般的に住宅の引き渡しを受け、転入届を済ませた翌日の0時から発生します。したがって、契約書には可能な限り、契約へ決日から賃借人の対抗力が発生する日まで、賃借人の同意なしに、捏定当権などの制限物件を新たに設定しないという趣旨の特約を盛り込むことが望ましいです。具体的な文言は契約状況によって異なる可能性があるため、リスクが大きい場合は公認不動産仲介時法律専門家に検討を依頼するのが安全です。契約前の実践チェックリスト登記簿謄本を受け取ったら、以下の項目を順に確認してください。1. 住所と号数が合っているか、表題部の所在地、建物名、統合室、占有部分の表示が実際に見た物件と一致している必要があります。特に多世帯住宅オフィステル都市型生活住宅は、玄関の号室と登記簿上の号室が異なる場合があるため、契約書の住所は登記簿を基準に正確に記載する必要があります。2. 所有者と契約者が同じか、校区の現在の所有者名と契約書の賃貸人名、身分証明書の個人情報を照合します。共同所有の場合は、原則として共同所有者全員の同意、または適法な代理権の確認が必要です。代理人が同席している場合は、単に家族ですという言葉だけでは不十分です。委任状、印鑑証明書または本人署名時、確認書、賃貸人との通話確認、 保証金申告口座の名義などを合わせて確認する必要があります。 3. 工区に危険信号はないか。工区にサオスへ、仮サオスへ、競売開始決定、信託登記などの記載がある場合は契約を中断し、その原因を確認する必要があります。特に信託登記のある物件は登記上の所有者と実際の賃貸権限者が異なる可能性があるため、信託会社の同意や賃貸権限の確認が重要です。 4. 奥に寝抵当権などがあるか。奥で抵当権、電子権、地上権、賃借権登記などを確認します。寝抵当権がある場合は債権最高額、受託率、権利者、抹消予定の有無を確認します。残金支払いで抹消するという条件であれば、抹消に必要な金額、抹消方法、同時履行の方法を契約書に具体的に明記する必要があります。 5. 自分より順位が先立つ権利はあるか。不動産の権利関係では、先に成立した権利が後の権利より優先される場合が多いです。賃借人は転入届や住宅の引き渡し、確定引き継を通じて対抗力と優先弁済権を有しますが、すでに先に設定された検定等権や先順位の賃借権があれば、保証金の回収順位が後退する可能性があります。登記簿謄本には記載されないリスクもある。登記簿謄本は極めて重要な資料ですが、すべてのリスクを明らかにするわけではありません。特に多世帯住宅のように一つの建物に複数の世帯が住んでいるものの、登記簿上は一つの建物として扱われている場合、他の賃借人の敷金総額が登記簿にそのまま反映されていない可能性があります。その際は以下の資料も合わせて確認することをお勧めします。転入世帯確認書、当該住所に転入した世帯があるかを確認する資料です。確定非売り扶養状況、先順位賃借人の確定未識と敷金の状況を把握するために活用されます。賃貸人の国税・地方税の滞納に関する資料、租税債権は状況によっては資金の回収に影響を与える可能性があるため、未納税金の確認が必要です。建築物台帳、違法建築物の有無、用途、面積など登記簿だけでは不十分な物理的・行政的な情報を保管します。チョンセ敷金返還保証への加入可否、保証期間の審査基準を満たす物件かどうかを確認するための間接的な安全点検手段となります。国税庁の未納税金閲覧制度は、賃貸借契約締結後、賃貸借開始にまでの間、一定の要件を満たせば賃貸人の同意なしに閲覧できるよう運用されています。地方税についても、賃貸保証金が1000万ウォンを超える場合、契約締結後から賃貸借契約期間が開始される日まで、全国の自治体の地方税未納額を閲覧できる制度が案内されています。税務情報は機微な情報であるため、通常は現場での閲覧を中心に運営されており、閲覧の事実が賃貸人に通知される可能性があります。多世帯住宅の契約においては、登記簿に検定等権が記載されていないという理由だけで安全だと判断してはいけません。既存の入居者の保証金も賃貸人の立場からは事実上返還すべき債務であるため、先順位の保証金の総額を必ず確認する必要があります。不動産業者から用意された書類をそのまま信用してよいのでしょうか。公認仲介士が登記簿謄本を用意してくれる場合が多いですが、賃借人も自ら内容を確認する必要があります。仲介士が説明した内容と登記簿上の記載が一致しているかを自分で確認し、理解できない項目については署名前に質問しなければなりません。メールや電話でやり取りされた寝抵当権の抹消、敷金の調整、残金支払儀の条件、契約解除の条件といった内容は、墓地辱の紛争において重要な資料となる可能性があります。重要な合意は口頭だけで済ませず、 契約書の特約やメッセージなどを確認可能な形で残しておくのが安全です。契約を中断し、追加確認が必要な場合、以下の項目のうち一つでも該当する場合は、すぐに署名せず、追加資料を要求する必要があります。登記簿の所有者と契約者が異なります。代理権を確認する書類が不足しています。校区に差をせ、仮差打ちへ、仮処分、競売開始決定があります。お得の目定等権の債権最高額が大きく、抹消の計画が不明確です。多世帯住宅であるにもかかわらず、先順位賃借保証金の総額を確認できませんでした。賃貸人が未納税金の確認や保証保険への加入可能性の確認を回避しています。契約当日の登記簿ではなく、数日前の写真しか見せてくれません。住所、統合室、面積が実際の物件と異なります。一文でまとめ、登記簿謄本の確認、とは、一人暮らしの部屋やチョンウォルセ、月極賃家の家を契約する前に、その家の公式な身分証明書を確認し、所有者住所固定等を差し押さえ、先順位権利など、保証金の回収に影響を与える要素を確認する手続きです。登記簿は契約の出発点であり、多世帯住宅の先順位保証金、税金滞納点ニュートリー、確定日付まで合わせて確認してこそ、保証金に関するリスクをより現実的に軽減することができます。